こんにちは、内藤です。久々音声の方でお届けしたいと思います。埼玉県和光市の方で起きた、中学3年生の男の子が、おじいちゃんおばあちゃんを殺害したという、殺傷か、したという事件が、ありましたよね。で、理由としては、クラス同級生で殺したい、同級生がいて、先にそっちをやってしまうとですね、家族に迷惑がかかるから先に家族を全員殺してからその同級生を殺そうというような供述をしていると。で、今回の事件に限らずですけど、じゃあ防げたのか防げないのかっていう問題で話をすると、おそらく防げた可能性の方が高いのかなと。必ず、犯行を起こす前段階では SS は出してる場合がほとんどですので、今回の場合もそういうサインは出していたのかなっていうふうに思います。しかしながら、こういったサインっていうのはなかなか気づくことができません。気づくためにはですね、私が普段から言ってる、まずは自分自身の、SOS に気づけてるかどうか。20歳の時に鬱になった私は、その時までは自分の SOS には気づけてなかったというよりかは、気づいていたけど、見て見ぬふりをしてきた結果鬱で潰れたっていう、背景がありました。それ以降はですね、自分自身のことをまたしっかりと、守っていけるメンタルマインド作りを徹底して、それから人のために、支えていく、人を支えていく、守っていくっていう風な順番ですよね。私がよくですね、クライアントの親御さんたちに話をしますけど、アンパンマン精神ではダメっていうところですよね。困っている人、お腹が空いている人にパンを、自分の顔についているパンをですね、配っていく。でもそれって、言い方変えるとジャムおじさんありきですよね。もう常に新しいパンを作ってくれるジャムおじさんありきなので、これは、ジャムさんがいないと考えるのが本来の、人の人生というか生き方になってきます。なので簡単に言うと、自分自身でもちゃんとパンを作れるようにしとかなきゃいけないし、何度もこうパンを与えてもですね、常に、それがなくならない、状況を作っていく。心配という言葉も文字通り心配るっていうことですよね。心配るんであれば、配れるだけの余裕がなければダメなんですよ。余裕がない状態の人が配ってしまうと見返りが入ってしまったりとか、束縛というか、相手を自分の言いなりにさせたいような欲望が入ってしまうので、結果として人間関係は崩壊にしていってしまうっていうケースが多々ありますし、私も20歳まではそういったことがよくありました。なので相手の SOS サインに気づけるかどうかっていうのは、また自分自身の SOS に気づけているかどうか、そして気づいているんだったらそれをどうフォローしていくのかどうかっていうところを行動していくことから、その先に他人の SOS に気づけると。この順番は徹底的に守っていただかない限りは、今回の事件を防ぐことも、私の経験からすると難しくなります。非常にこの辺をしっかりと考えた上で、常に日頃から考えながら行動していくこと、自分の主観ではいいと思っていることも、相手からすれば良くないと思っていることも多々あります。人間関係においては、例えば私の場合は、勝手にですね、私、良かれと思ってですよ。良かれと思って、誰かにこう紹介して、勝手にこう、例えば、Facebook のメッセージ上でつなげる。内藤くんと会いそうだからつなげといたよとか、この人いい人だからちょっとつながってみてみたいなことって正直あんま好きじゃないんですよ。勝手にされるのは。ただこれは相手からすれば良かれと思って、こういった仕事もしてますので、いろんな人とつながってもらいたいっていう善意でやっていただいてますので、それ自身に関しては感謝はしますが、一個人の私個人的な人間としては非常に、いい気持ちはしないっていうのもあります。こういったふうに、自分の中ではいい、でも相手からすれば嫌だ、これは、学校行く行かないもそうですよね。学校に行くことが正しい、これは本当に子供を思って正しいと言ってるのか、自分の親としての評価を気にして言ってるのか、 その辺もかなり大きな差が出てきます。また今の時代においては学校に行かなくてもいい勉強は、質の高い勉強は塾であったり YouTube とかネット上にもたくさん転がってます。自分で在宅で勉強できる時代でもありますし、学校によっては、動画を投入して配信、ライブ配信みたいにしてですね、授業を公開して家でも、リアルタイムで授業を受け入れるような、仕組みを作っているような学校も、聞いたことがありますので、そういう形でいろんな、やり方とか方法はたくさんありますし、今の現状が必ずしも悪いっていうわけでもないと。視点の切り替えもしっかりとやっていくことが大事になってきます。特に今回の事件ですね、人を殺したいっていう感情っていうのはですね、殺したいほど憎む時っていうのは、これ私もあります、過去に。でも殺さないですよね。殺す権利もないですし、自分の都合で人の人生に介入する権利はありませんし、自分以外の人が誰と付き合おうが、誰と仲良くしようが、それに介入する権利はたとえ親であってもありません。まだ本当に判断がつかない小学校低学年ぐらいまでだったら、まだある程度は線引いた方がいいですけども、それ以降は自分自身で考えて行動できる自我というものが徐々に芽生えていきますので、その過程においては親の主観で、どんどんレールを引かないようにしていかなければ、いつまでたっても自分でレールを引かない、引き方を知りませんのでね、引かないような生き方、常に誰かの支えを必要とするような生き方になってしまいますので、自立ということにはつながっていかないと。ですけど、その手を差し伸べていくっていう子育てとか、支え方っていうのは、15年20年前、とかですね、これが普通だったわけじゃないですか。学校に行くのが当たり前、みんなと合わせるのが当たり前、そういった時代から一人一人の時代、個々の時代っていうふうに今変わってきてますよね。YouTuber もそうじゃないですか。今小学生でも月収100万超えてたりとか、高校生の有名な YouTuber たちはですね、年収で数千万円いってる人たちもいます。すでに親の年収を優に超えてるような、10代の子たちは多々出てきています。こういったことからも働き方っていうところも見直していかなければいけませんし、子供たちに対する教育っていうのも、知識が大人がついていかなければ子供たちにどんどん追い抜かれていくというような、ある種戦国時代みたいなもんですよね。私よく乱世の時代って言いますけども、たくさんの答えがあって、たくさんの生き方があるこの時代をどう柔軟に対応していくのか、どうやって子供を持っていくのかっていうことを今一度考えて、行動していただきたいというふうに思います。それではまた。